恵みをいただく御言葉は、吉明の五章、十節から十五節です。吉明五章十節から十五節、はじめに十二節までをお読みいたします。イスラエル人がギルガルに宿営しているとき、その月の十四日の夕方、エリコの草原で彼らは杉越の生贄を捧げた。杉越の生贄を捧げた翌日、彼らはその地の産物、種を入れないパンと入り麦を食べた。その日のうちであった。彼らがその地の産物を食べた翌日からマナの降ることはやみ、イスラエル人にはもうマナはなかった。それで彼らはその年のうちにカナンの地で収穫したものを食べた。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、この新しい一日が始まり、またこの朝、この定められた時、我らは御前に進み出て礼拝を捧げます。どうぞあなたが今我らの心、思い、体をすべて清め整え、このあなたの命の御言葉をいただくにふさわしく整えてくださることを感謝いたします。今この語るしもべの唇も、またこの預かる一人一人の耳も通り良くしてくださいますように、あなたが血をもって清め、マナーをもって養ってくださる主であることを感謝いたします。すべてこれからの時をあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このイスラエルの民が今まで通ったことのない道を通り、新しい領域、今まで進み行ったことのない領域と入っていくにつれて、主の技の一つ一つが表されております。ヨルダン川を彼らは渡りました。冷たいヨルダンの川、それが流れていても、でもその前に主が進み行くのであるならば恐れることはありません、ね、先ほど、賛美の中でありましたね、そして主が進みゆく、その私たちは後ろを、ね、歩んでいくべきです。決して主の前に先んじて、ね、道なき道を進んではなりません、ね、自分で勝手に何かこれが道だと思って、ね、思い当たって、あるいは自分の気分以下でそれに進んで、ね、それはなりません。イエス様がその向こう側に、ね、見えるならば皆さん進むべきですけれども、その向こう、ね、その道の向こうにイエスさんが見えないような、ね、場合であるならば、それは進むべきではありません、ね、私も、まあ、仕事をして、ね、社会人になった時は本当に、ね、多くの徒労をしてきました、ね、その向こう側に、イエス様が見えないけれども、ね、世の中の、ね、周りの人たちを見れば何かがむしゃらに頑張ってる、自分で何かスケジュールを立てて、でそれで、あれやこれやといろいろ算段をして、ね、人々、周りの人々に、あれこれと、まあ、接触したり交渉したり指示をしたり、ね、あるいは指示されたり、そのようなやりくりでイエス様は亡きままがむしゃらに進もうとすると、もうやることがたくさんありすぎて頭がもたげてきます。それに、ね、運があるんですね。世の中にはこの方面に進めば運が良ければ成功する、でも運が悪ければ、ね、頑張っても頑張ってもしょうがない、そんなわけのわからない未来にを闇雲に、ね、開いていこうとするととても疲れますけれども、イエス様が、ね、これが道だ、これに歩みなさいという、そのイエス様が見えるならば、あるいは聞こえるならば、その道を進んでいくとき、ね、本当に最小限の力でイエス様がすべてなしてくださるんですね。その道はとても楽しい、楽な、そして喜びに満ち溢れた道です。 愛するお方が道を開いてくださるからです。で、このヨルダンの川を渡った彼ら、真っ先に主が命じられたことすら、ね、割礼でした。昨日も学びましたね、割礼。本当に神様と人との間に隔てとなっているあらゆる、ね、肉の行いとか思いとか、ね、もう心をどっぷりと浸って覆っている、そのバリ、肉のバリアを、ね、それを切り落とすこと、御言葉の剣によってです、切り落とすこと、それが、ね、この割礼が真っ先に主から命じられ、そして割礼を施した時、ね、主は言われたのが、ね、この前回の9節、ね、今日私はエジプトのそしりをあなた方から取り除いた。アメン、ね、自分自身のこの肉を削ぎ落とす、ね、男性の性質、その肉を削ぎ落とす、その時エジプトのそしりが取り除かれるんです。主によってエジプトのそしり、まあ、恥とも訳せます。エジプトの恥、世のことども、ね、もうあれやこれやと、もう自分で三段立てて苦労して、ね、運任せで、ただただ疲れ果てていたような、その恥は、ね、その肉の性質を削ぎ落とすとき取り除かれます。で、そして今回のこの実節、ね、その次に彼らが行ったことは杉越の祭りでした、ね、これは特に主から、ね、さあ杉越の祭りを祝いなさいって、ね、そういうふうに命じられたわけではありません。命じられたのは40年前、エジプトの地にいた時、そこから、ね、脱出する前夜に、ね、その直前に、杉越は命じられ制定されました。ですからもうすでにある御言葉ですね、これを彼らは守ったんです、ね、主から何か指示があるから、ね、耳を澄まして、ね、主から特に指示が聞こえない、じゃあ今日は礼拝行かなくていいんだ、そういうことではないんです。定められた時が来たならば、御言葉に記されている時が来たならば、私たちはそれを守り行うべきなんです。ね、杉越の祭り、これはとても重要な祭りです。年の初めに、ね、行われるものです。で、彼らは、ね、杉越祭を、行いました。で、彼らがその杉越の生贄を捧げた翌日、彼らはその地の産物を食べて、で、それで、その食べた翌日からマナの降ることはやみました。もうイスラエル には、ね、その後、ね、今臨在マナは降りませんでした。彼らからすれば、ね、もう40年ずっとマナが降ることは、ね、当たり前になっていた。もう自動的に食べ物は、ね、特に努力しなくても、ね、畑を耕したり、ね、そういう労苦をしなくても神様から自動的に与えられていた生活がずっと40年続いておりました、ね、神様に従っても従わなくても、それでもマナは降ってくれておりました。人々は本当に、ね、その毎日の恵みいただいているにもかかわらず、神様に逆らって無視して、ね、神様を怒らせるようなことをして、またエジプトに戻ろうとかする、もう本当になんて罪深いと思うでしょうか。本当に私たちもですね、毎日日ごと神様から恵みをいただいてますね。もうあと何時間何十分もすれば太陽は昇って、ね、もう日が経って、もう、それは当たり前のように考えているんですけども、ね、また善人の上にも悪人の上にも雨は降らされます、ね、悪人だけが、ね、雨が降らないとかそういうことはないんですね。主はもうそのように日ごと恵みでもって養っておられる、ね、それを忘れてですね、あ、神様私には何もしてくださらないんじゃないか、ね、そういうふうに思う、ね、本当に失礼なことです。主は日ごと皆さんに恵みを施してくださっておりますし、またこれからもそうです。それを、ね、忘れたり、あるいは無視したりしてはなりません。で、彼ら、ね、杉越の生贄を捧げたその時からマナが降ることはやみました、ね、信仰が必要です、ね、これから、食事、食べ物をどうしようか、ね、新しき約束の地に入った後、ね、もう荒野の期間を通り過ぎた後には、自分自身の手で種をまいて、ね、自分自身の手で刈り取りをして、でそれで食べなければなりません、ね、現実世界で皆さん今、ね、 自分はマナが毎日降って、別に働かなくても食べていけるんだって、ね、そういう人は一人もいないですね。必ず皆さん自身の手で働く必要があります。働くには信仰と皆さん自身のアクションが必要です、ね、皆さん自身、ね、神様から 100% ね、もう何もかも、投げ出して、でそれで天から何か食べ物が降るということは、これは、ね、まあ、当然ながら当てにはできません。皆さん自身が行動して、ね、信仰を持って行動する必要があります。信仰を持って種を撒き続ける必要があります。で彼らは新しい、このヨルダン川を渡った新しき地に入った時、ね、自分の肉を削ぎ落とす、そして主が定められた杉越の祭りを行った、その時以降ですね、もうこれからは彼ら自身が主の御教えを守り行って、そして自分自身の手で、ね、働くことですから、ね、職場に行って、もう誰もね、朝から晩までデスクに座って、職場のデスクに座って聖書を読み続けて、ね、そんな人はいないんですね。もう職場に行って席、デスクに着いたら、ね、しっかりともう上司から今日なすべき定めを、ね、なすべき仕事を、ね、聞いて報告して出て行って仕事をする、ね、これが当たり前です、ね、仕事場で、ね、聖書と祈り、ね、それは違うんですね。働くべき時があるんです。そして礼拝を捧げる時があるんです。主は週に6日間働くように定められ、第7の日には、ね、安息して主を覚える、ね、このことを定められましたように、私たちも働くべき時は働くんです。そして休むべき時は休み、主を覚え、主を礼拝するべき時に主を礼拝するんです。主を礼拝するべき時になって、何かあれこれを考えてですね、御言葉を聞かない、賛美をしない、これもってのほかですね、私たちは定まった時に礼拝を捧げるべきです。でこのようにヨシアたちはこのカナンの地に入って、そして彼らはエリコの平原で宿営を張っておりました。ヨシアはエリコの城塞を見ていたんですけれども、さあこれからどのようにしてこのエリコの城塞を陥落させるべきか、未だかつてなかった大きな城壁の町です。それまでアラノでもう何年も旅をしてきました。平地での戦いはありました。ヨシアもモーセに祝福されながら戦いに出て行って、勝利を得たことはありましたけれども、でもこのエリコの城塞、これは未だかつてない、もう城門を固く閉ざして城壁も高くそびえて、ね、そういうような町です。そんなヨシアのもとにですね、一人の不思議な人が現れます。13節からです。さてヨシアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って、彼の前方に立っていた。ヨシアはその人のところへ行って言った。あなたは私たちの味方ですか？それとも私たちの敵なのですか？はい、ここでですね、ヨシアは不思議な人物に会いました。エリコの近くにいた時です。ヨシアの目には、ね、エリコの城壁を見上げて、これからどのようにこの町を、ね、攻め落とすべきか、思案していたことでしょう、ね、あそこから攻め落とそうか、どのような戦法を、ね、取ろうか、ね、神様からまだ何の、ね、算段も得ていない時です。そうして思い巡らしているその時に、ね、前方を見上げてみると、抜き身の剣を、ね、持った一人の人が前方に立っております。ヨシアは彼に近づいていきました。そして、ね、言うんですね、あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。まあ、正確に訳すならば、ここはですね、あなたは私たちにつくのですか、それとも私たちの敵につくのですか、ね、という言葉です。あなたは、ね、どちらにつくのか、ヨシアは聞くんですけども、14節。すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。ヨシアが相対しているこの不思議な抜き身の剣を持った人、彼は 主の軍の将だったんですって。主の軍の将として切ってきました。ヨシアは、ね、彼が主の軍の将であると聞いて、ね、ヨシアは顔を血につけて伏し拝み、彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。アメン。ヨシアは主の軍の将だと知ると非常に正しい、ね、態度を取りました。彼は、ね、顔を血につけて伏し拝み、ね、我が主は何をそのしもべに告げられるのですか、ね、聞く姿勢を持ちました。ヨシアはこの時、ね、エリコの町を見上げておりました。思い巡らしておりました。その時ですね、主の軍の将が現れるんですけども、ヨシアはその主の軍の将に、ね、あなたは私たちにつくのですか、それとも私たちの敵につくのですかと、ね、その主の軍の将でさえも私につくのか、それとも、ね、敵につくのか、そのような、ね、自分中心の、ね、考えですね、自分自身が中心になって、そして、ね、相手を、ね、どういうこう しようか、ね、思い巡らす、ね、この世の中と渡り合っていくうちにおいて、この状況は私に味方するのか、それとも私に敵するのか、そのような、ね、二者択一の判断、価値観を相手に、ね、敵に、あるいは状況に、時代に押し付けていきます、ね、この時代は私に味方しているのか、敵しているのか、そのような、ね、固まった判断で進んでいってしまうところがあります。特にですね、目の前に問題が立ちはだかっている、ね、エリコの城壁が立ちはだかって皆さんの行く先を、ね、阻もうとしている、その時頭が心配事で、またこの目の前に見える物事で、ね、どうやって行こうかということで頭がいっぱいになってしまいます。でそこで、ね、敵味方判断になってしまうんです。主の軍の将でさえも、ね、自分にメリットがあるのか、それともデメリットになるのかという、ね、判断、自分中心の判断で、ね、なってしまいやすいんですけども、しかし主の軍の将だと、ね、ヨシアの前に現れた、ね、彼は言いました。そこでヨシアはとても正しい対応を取ります。何が正しいか、ヨシアはまず顔を地につけて伏し拝みました、ね、自分を低くする姿勢です。そして主こそ、ね、高められるべきお方だという姿勢、まずですね、状況いかん、ね、問題が目の前に立ちはだかる、その問題を何とかしなくてはならないという頭の中のいっぱいいっぱいをまずですね、それを主の前に下ろして、主の前にひれ伏して拝むんです。これがまず第一の、ね、皆さんが取るべき姿勢です。問題が目の前に立ちはだかっている、その時こそ主を覚えるべきなんです。問題から目をそらして、ね、そしてそのすべての問題を解決を与えてくださる主にこそ目を向けて彼を伏し拝むんです。そしてヨシアが言ったこと、それは、我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。ヨシアは、我が主は何をそのしもべに、ね、主従関係がここで、ね、このわずかな一行の言葉ではっきり明言されております、ね、主こそ主です。そして自分はしもべです。しもべ、それは、ね、主人から言いつけられたことは何でも行うという姿勢ですね。皆さんの主はどなたですか。皆さんはじゃあその主人であられるイエス様の、ね、お言葉を、ね、何でも従うというその志があるでしょうか。アーメン。イエス様がおっしゃったことは、ね、何でも行うという志があると皆さんは宣言したからには、皆さんは、ね、主のしもべですね。そして皆さんは宣言したからには守りを行ってくださいね。ね、私は主のしもべですと言いつつ、ね、教会から離れた途端にとかそういう変なことをしたりすることはないように、ね、皆さん主のしもべであるからには守りを行うこと、それが皆さんの仕事です。ヨシアは、ね、はっきりとそれを、ね、自分は、ね、我が主は何をそのしもべに、ね、告げられるのですか。主の、ね、言うことを、ね、 き従うというその姿勢を示しました。問題が起こるとき、ね、本当に私たちはこの姿勢を取るべきです。主は何をしてくださるのか、ね、そしてこの後ですね、その主の軍の将は、言ったことがこの15節。すると主の軍の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはそのようにした。アーメン。先に主の軍の将が、ね、命じられたこと、ね、ヨシアが、ね、私はあなたの言うことは何でも聞きますと言って、そしてその答えを得た後に主の軍の将が言われたことは、足の履物を脱げということです。足の履物、世の中を渡り歩いてきました。いろいろな地位がついております、ね、世のやりくり、世の、ね、人々、その言葉、それを見聞きしたり、またいろいろな、ね、汚れたところも、ね、踏んできました。そのような足の履物を脱ぎなさいと。そしてその後に、私はあなたに言葉を授ける、ね、ということですね。私たちの心の中の、ね、世の中を渡り歩いてきたあれやこれやの思い煩い、また考え、それらをまず脱ぎ捨てるべきです、ね、主の御前に出て主の言葉に聞こうとするというのであるならば、そのような履物は脱いで御前に出て、本当に裸足で主の御前に出て主から言われることを、ね、それを聞くべきです。私たちの中の思い煩いとか、あるいはもう肉のもう非常に分厚い、肉の包皮とか、ね、そういったものを、ね、まず切り取って脱ぎ捨てなくては、主からの言葉をよく聞くことはできません。私たちがその主の御声に聞くのであるな、聞こうという姿勢を持って、そしてその汚れた履物を脱いで御前に進み出ていくのであるならば、主はですね、お言葉を授けてくださいます。主のお言葉を聞きたいという人はたくさんおりますけれどもですね、主のお言葉、主の御言葉、主の指示、それは人間の耳にはちょっとそんなことで大丈夫だろうかって思えるようなことなんですね。主の御声を聞くこと、これを求める人は多いです。でもいざ主の御声を聞いた途端に、そんなことはバカらしくて嫌です、そういうふうに言う人は非常に多いんです。でこの主の軍の将がですね、ヨシアにこれから告げること、それは世の中の人が聞けばあまりにもナンセンス、ね、ちょっとバカらしい、そういうふうに思えるような内容をヨシアは聞かされます。そしてその通り守りを行いなさいというならば、ね、ヨシアでない人、世の人であるならちょっとそれは守りを行うことはできないです、ね、言いそうなことです。主が指示されること、それは、ね、世の人から聞けば見ればあまりにも、ね、常識外れ、ね、自分の力であれこれこういうふうにしてい、いくような人たちにとっては、ね、ちょっと、斜め上を言ってるようなことなんですけれども、けれどもその御声に聞き従おうというその姿勢を表したならば、それを、ね、聞いていくべきです。この主の軍の将が、ね、告げられること、それは、ね、なんか武器を持ちなさいとか、どこどこに配置しなさいとか、そういうことではありません。ただ回りなさいと、ね、そのエリコの町を回りなさい、ね、ただそれだけなんですね。そして第7の日には、ね、ナーズの7度町を回って、そして、武器の声を上げなさい、ね、そのような指示でした。これたったこれだけなんですね。7日間続ける必要があります、ね、毎日です。7日間、これをしなさい。そしたら、ね、町の城壁が崩れたなら、ね、崩れるんです。崩れたら人々はおのおのまっすぐに登ってそこに行かなければならない、そのような指示です。人の目には不思議に見えますけれども、主がそう指示されるのであるならば行くべきなんです。あの城壁崩れるんですか、ね、そういったことは一切ヨシアは答えません。指示を、ね、御言葉の指示をいただいて、ね、これこれこうするんですかとか、ね、でも、ね、何々じゃないですか、ね、そういったデモとかだって、 そういった言葉は御言葉に対してはね、言ってはならないことです。皆さん自身は御言葉が告げられたならば 100% アーメンと言ってその通りに実行すること、これが主のしもべの、ね、なすべき務めです。新しい領域に入っていくならば行くほどに、そして主が約束の地、父と蜜の流れる地、その土地に入った途端からこの姿勢が必要です。約束の地に入ったその時以降、マナが降るのはやめました。そして自分自身でしっかりと種をまいて耕して、働いて、そのようなことが、アクションが必要になってきました。そして主の御声に聞き従うということ、これが必要になってきます。皆さん一人一人、新しい領域に日ごと入っていく日々を歩んでおります。大事ですから皆さん、この主の御声を聞くということ、そしてそれを守り行うということ、これをぜひ日々行っていてください。そして定められた礼拝の時になったらしっかりと礼拝を捧げるということ、これを行っていくことが、この吉明、モーセまで、モーセ五章の中においてもうずっと荒野の民が、してきたことから、また一歩ヨルダンという領域を越えて祝福の土地、神さんが約束された土地、祝福の、時期に入った時、その時以降ですね、このような信仰が必要です。皆さんも、日ごとますます新しい領域へと入っていきます。信仰による歩みが必要です。また皆さん自身の肉、それをますます、削ぎ落としていく必要があります。肉の思い、肉の考え方、そして、いろいろなことで思い忘れること、それらは主の御前に、切り落とし、そしてそれを置いて進んでいくならば、主は御言葉を与えてくださいます。その御言葉は世の方法とは全く違うかもしれません。大体違います、でもそれでもそれを信じて守りを行っていくなら、ますます皆さんは新しい領域、もっと恵みの深みへとこぎ出していくことができます。ますます皆さんが主の御声に聞き従って守りを行って、もっと領域地に入っていくことができますように。で、それまでマナが降っていた時、それは楽だったでしょうけれども、いろいろな種類の、果物とか、あるいは、動物の肉とか、そういったものは、食べられませんでしたけれども、そこから後、本当にバラエティに富んだ神様の約束の土地の良き遺産物を、彼らは本当に多く享受、していくことができます。皆さんも、今までの領域から新しい領域へと入っていくうちに、どんどん、恵みの領域、もっと美味しい思いをしていきます。それを得ていくために、皆さん自身が行いを、行動をして、そして主の御声に聞き従っていく必要があります。どうか皆さん、ますますこの新しい領域で、ますます恵みの深みにこぎ出していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。愛する様、私たちをますます新しい領域へと日ごと進ませてくださっておられることを覚えて感謝いたします。今まで慣れして親しんできた方法が、それ以降は通用するのではなく、主よ、ただあなたの御声に聞き従っていくこと、その向こう側にあなたがおられる、その道を歩んでいくこと、これこそが私たちに求められます。ヨシアの前に主の軍の将が立ちました。ヨシアは、あなたは私につくのか、それとも敵につくのかと、自分中心の計りで主の軍の将を最初は測ってしまいましたけれども、でも相手が主の軍の将であると知った途端にひれ伏して、自分はしもべ、あなたは主であると告白し、従順の姿勢を見せました。本当に私たちもイエス様、あなたの御声を聞き従ってために、まずあなたの御声を聞く耳を持たせてくださり、そしてあなたの御声であると分かったならば、それに対しひれ伏して従順する姿勢を示し、そして守りを行っていくものでありますように、どうか助けてください。今日も諸々のなすべき仕事、務めがあります。またなさなくてはならないことがあります。働きがあります。 どうか一人一人のその働きの手の技を祝福してくださいますように、そしてあなたがますます恵みの領域へと入れてくださり、これが道だ、これに歩めと、あなたの定められた将来へとますます進みゆく我ら一同でありますように、どうか肉の心を持ってその声に従わないというようなことではなくありませんように、どうか我らを今日もあなたの導きに従って歩ませてください。あなたが私たちをそのように導いてくださる主であられることを感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、語りたまえ、しもべ聞きます。主よ、まず聞くしもべでありますように、私たちをあなたが助けてください。そして聞いたならば、あなたの仰せられたその御言葉を、主よ、右にも左にもそることなく、まっすぐにそれを守り行い、主の皆を褒めたたえることができますように祝福してください。主の仰せられたその御言葉はことごとく正しく、主よ、それらは私たちに本当に幸いをもたらしてくださる御言葉です。主よ、あなたは仰せられたその御言葉の全体を責任取ってくださり、そしてそれを守り行ったそのすべての人々に、その天においても地においてもその幸いを豊かに与えてくださるお方です。聖書の最初から最後まで、あなたの仰せられた御言葉を誤りはなく、そしてその恩恵に信仰を持って預かった人々は一人残らず幸いを得ました。主よ、この時代において私たちの信仰がイエス・キリストにあって、本当に豊かに輝かされて、信仰の創始者であり完成者であられるイエス・キリストにあって、私たちもこの信仰あるものとして、この時代を御言葉を信じる信仰によって勝ち得て余りあるものでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。誤りないあなたの御言葉を固く信じて、その御言葉の保証しているその全ての祝福に預かり、健やかさに預かり、その勝利に預かることができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。私たちの肉の思いはついつい私たちが今まで培ってきたこの世の中において慣れ親しんできたその全てのことに、人に、物に慣れていることについつい傾いてしまいます。でも主よ、私たちにあなたが御言葉を聞き従う信仰を与えてくださり、私たちの肉のこの感覚を御言葉を信じる信仰によって超えていくことができますように、イエス様、あなたが助けてください。イエス・キリストにあって、まずあなたの御言葉の前にひれ伏すものでありますように、そしていつまでも私たち自身は主を語りたまえ、しもべ聞きます、このしもべ、聞くしもべでありますように、主をあなたが祝福してください。聞いたならばそのすべてを守り行うことによって、主を主として敬い、主に栄光を捧げることができますように、主が私たちを整え祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。